こちらは曹洞宗九州管区教化センター心の電話です。9月の後半には秋のお彼岸がございます。お彼岸は1年に2回ある仏教行事で、3月の春分の日、そして9月の秋分の日を挟んで、それぞれ7日間をお彼岸とお呼びいたします。彼岸とは、かの岸と書きますが、こちらの岸に対して向こう側の岸という意味で、迷いや苦しみの多いこちらの世界から離れた安らぎのあるあちらの世界を表す仏教の言葉です。お彼岸のこの1週間には多くのお寺でご法要が行われ、また僧侶をご家庭に招いてのお参りが行われます。そしてお墓や納骨堂などご先祖様がお祭りされた場所にお参りをするのが古くからの日本の文化になっております。春も秋もこのお彼岸の頃になると気温が落ち着き始めます。寒さや暑さが和らいで体が楽になり、少しほっとするような安らぎを感じる時期がこのお彼岸の時期です。春分と秋分の日には昼と夜の時間がおおむね等しくなり、そういった面でもまた気温の面でもとてもバランスが取れた時期なのではないかなと感じます。私がご縁をいただいているお寺では、春と秋のお彼岸にお檀家さんの各お家にお参りに伺っているのですが、そのお参りの時によく話題に上がるのが彼岸花の開花の話です。秋のお彼岸を象徴する彼岸花ですが、別名を曼珠沙華と申します。仏教をお開きになったお釈迦様が人々の前で教えを説かれた時に、その見教えの尊さに感動した天がたくさんの花を雨のように降らせ、その時に降った花の一つが先ほど申した曼珠沙華であるとお経の中に記されております。そのようなありがたい名前をいただいている彼岸花は、この秋のお彼岸の頃になると田んぼのあぜ道などに真っ赤な花を咲かせます。この秋のお彼岸を待っていたかのように咲き出す彼岸花を見たり、暑さ寒さも彼岸までという言葉通りに落ち着いてくる気温を感じると、この自然と調和したお彼岸という行事を見出して大切にしてきた昔の方々の感性は本当にすごいと感じます。この自然ということを考えるとき、曹洞宗の大本山永平寺の78代目の住職をお務めになられた宮崎益保禅師のお言葉が思い出されます。この大自然は誰に褒められるということも思わず、自分がしたことへの報酬を考えることもない、時が来たらちゃんと花が咲き、そして黙ってすべきことをして去ってゆく、そういうものが実行であり教えであり真理であるとお示しになられました。自然に敬意を払い、自然を観察し、その自然を手本にして調和し生きることは、地球に生きる人間という生物としてとても大切なことだと思います。私自身、現代社会に生き、自然に即した生き方ができているとは思いませんが、このお彼岸という行事を通して自然と調和し生きてきた祖先の知恵を改めて知り考えたいと思います。皆様方におかれましては、良きお彼岸を迎え健やかにお過ごしになられますようお祈り申し上げます。